福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
絆づくりインタビュー、福島コミュニティ放送、藤倉美沙耶がお送りします。今日は福島わらじ祭り実行委員会事務局にお邪魔しています。この福島のわらじ祭りは福島の季節の風物詩、福島県を代表する祭りとなっています。福島のみんなを元気にしてくれます。今年も福島のわらじ祭りは忍三山暁参りから始まって、8月5日6日の福島わらじ祭りも賑やかに開催されました。今日お話をお伺いしますのは、福島わらじ祭り実行委員会踊り部会部会長の池田和美さん、そして福島わらじ祭り実行委員会広場広報部会の佐藤貴博さんにお話をお伺いします。まずは池田さんにお話をお伺いしたいと思います。今年もわらじ祭り賑やかに開催されましたよね。
はい、賑やかに開催されました。
お天気も良かったですね、今年はね。
雲一つない晴天で恵まれました。
今年はこの福島わらじ祭りは何団体、何人ぐらい参加されたんですか？
約140団体の7000人の参加をいただきました。
7000人の参加、これ2日間で7000人っていうのは、昨年に比べてはどうなんですか？
毎年ですね、少しずつ増えております。
この毎年増えているというのは、これはだいたい震災以降から考えるとどうなんですか？
震災の時はですね、少し落ち込んだこともありましたが、それ以降は毎年増えている状況です。
では7000人の皆さんが盛り上がったこの福島わらじ祭り、今年はそのわらじ祭りの中で何か新しくなったものというのはあるんですか？
はい、わらじ競争という、わらじを引っ張る競争があるんですが、今までは、太鼓出しを引く競争でしたが、今年は、5メートルサイズのわらじを担いで、競争を行いました。
5メートルのわらじを担いで競争が行われた、それは新しいものの一つになったようですが、その他にもまたありますか？
そうですね、今年は、静岡県御殿場の、わらじ祭りの関係者がわらじを持ってきていただきまして、そちらのわらじをですね、女性の方々で、担いでパレードを行いました。
そうすると日本中他にもこういったわらじ祭りというのはあったんですね。
そうですね、先ほど言いました静岡の御殿場以外にも、三重県の伊勢島、山形、宮城県などにもあるようです。
福島は男性が多いんですが、静岡県の方では女性がわらじを担ぐということで、これはどんな女性が担いでらっしゃるんですか？
静岡ではですね、未婚の女性が担いでおりまして、良縁に恵まれますようにという意味があるそうです。
そうなんですね、その地域地域によって違うんですね。そういった全国から来てくださってわらじ祭りを盛り上げてくれる、これ嬉しいものなんですよね。このわらじ祭り、全国にこの日本一の大わらじが知れ渡ったきっかけっていうのはどんなところだと思いますか？
もともと福島わらじ祭りは、地域密着型の祭りでしたが、震災後東北六根祭のメンバーとして参加することになり、それによって、日本中の方々に知ってもらえたと思います。
東北のいろんなお祭りが参加している六根祭、今年も青森で開かれました。では今年のこの青森で開催されました六根祭の模様をお伺いしたいと思います。では佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年も青森で 六根祭賑やかに開催されました。今年はいかがでしたか？
今年はですね、青森ねぶた祭りの、本場という形で青森に、私たち福島わらじ祭り実行委員会のメンバーで、参加させていただきました。非常にですね、やはりお祭りの特色のある町ですので、とてもですね、観客の方とですね、盛り上がったお祭りになってました。
東北のすべてのお祭りが参加するということで、その中でこの福島のわらじは皆さんどんな風にご覧になったんでしょうね。
そうですね、私たちの、わらじ祭りに関しましては、どちらかというと、観客の方に、触っていただいたりとか、どちらかというと参加型の、お祭りでしたので、観客の皆様には非常に好評だったのかなというイメージはありましたね。
この触れることによって元気とか福をもらえるという、そんな気持ちにもなったんでしょうね。
そうですね、もう観客の方では、わらじを本当はダメなんですけども、こう抜いて持ってかれる方も何人かいましたので、本当ご利益ではないんでしょうけども、そんな感じで取っていく方も多かったですね。
はい、そしてこのわらじは海外にも行きましたよね。
はい、福島わらじ祭りはですね、台湾、そして一昨年の、イタリアのミラノ万博の方に、参加させていただきました。
このわらじを海外の皆さんはどんな風に見ていられるんでしょうね。
私たちの思いはですね、やはり福島の復興をですね、世界に PR するっていうのがやっぱり一番の大前提で、こう海外遠征させてもらいましたが、本当に、わらじというものがですね、海外の方には非常に珍しい、ものでしたので、とてももう興味深く見ていただいたのかなっていう気がしましたね。
海外の皆さんはこのわらじを履くという習慣がないので、そういったところでは本当に珍しかったでしょうね。そして大きいですからね。
そうですね、もちろん大わらじにも非常に感銘を受けてたと思うんですが、演舞が終わった後、私たちのわらじをくれとイタリアの方々に差し上げたっていうのが結構面白いなっていう思い出はありますね。
いろんな思い出があって各地で人気者のわらじになりましたね。それでは池田さん、今後のこの福島のわらじのスケジュールについて教えていただけますか。
来月9月10日11日と、函館のグルメサーカスの方に参加させていただきます。そこで東北六根祭と同じようなパレードを行います。また11月20日には東京に新しくできる通り、新虎通りにて東京新虎祭りの方で、また同じように東北六県のお祭りがパレードを行う予定です。
この福島のわらじは全国各地で見ることができるという、本当にこの福島のわらじは進化してますよね。それでは池田さん、このわらじ将来はこんな風になってほしいなっていう夢あるいは希望ってありますか。
全国にですね、同じようにわらじ祭りという名前の祭りが各所にあるようですので、そちらの方々と、今まで以上に交流をし、将来的にはわらじサミットを福島で開催したいと思っております。
わらじサミットが福島で開催されたら、これすごいことですよね。ぜひ達成できるように、叶うようにお願いしたいと思います。この後の福島のわらじのスケジュールは、まずは北海道にも行って、そして東京にも行ってという、全国各地でこの姿を見ることができるわけですね。福島のわらじ、これを見て元気になるというのは、わらじにはどんな力があると思われますか。佐藤さん、
わらじ祭りに関しましては、僕たちも本当に福島の元気をですね、全国に PR させていただいているというのも大前提なんですが、本当に小さいお子様から、ご年配のお客様まで、本当に元気になれるっていうのが僕らの目指すところっていうんですかね、そういうのが僕らの福島わらじ祭りっていう形で進めさせていただいております。
そうすると、この福島のわらじは福島のみんなだけではなくて、日本中のみんながこのわらじを見ると元気になれるという、そんな力がありそうですね。今日はお話を伺いしましたのは、福島わらじ祭り実行委員会踊り部会部会長の池田和美さん、福島わらじ祭り実行委員会広場広報部会の佐藤隆弘さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
福島トヨタでは、楽しみながら自然を守るプロジェクトを始めています。プリウスオーナーと森を、アクアオーナーと水を、福島の美しい未来のために、福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。
旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。